上海でチャレンジしている人をインタビューする番組スイッチ。この番組はリバイアが提供しています。
皆さんこんにちは、スイッチの時間です。スイッチパーソナリティの今日です。
五郎でございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、はい、ちょっと
今回はね、
なんで私なんだろう、
ママサプリの今日さんを、はい、コラボ番組ということでやらせていただきますけども、はい、実は先週に MC 飲み会がありまして、はい、そこで MC の皆さんがね非常に仲良くなって、
はい、
いろんなコラボ番組が今実は生まれているという、
誕生してる、
その流れの中で僕は京さんと組みたかったっていう。
ああそうですか、ありがとうございます、はい、そして私がちょっとご紹介させていただいた、はい、今日は松田美弘若菜夫妻に会場にスタジオにお越しいただいてます。
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
緊張しております。
猛烈に緊張してる五郎ちゃんです。ビッグなゲストに、
はい、猛烈に緊張しております。まあ、僕ももともと教育研修会社にいたっていうのもあって、はい、でコーチングも97、8年ぐらいに入ってきたばっかりぐらいの時に受けたのがきっかけで、うん、まあ、勉強してたっていうのもあって、
そうですよね、
行くと思うね、先生、
先生、
そうなんです、
ドキドキですよ、
はい、
どんな、ね、展開になるのか、は
い、そんなドキドキするような感じの人たちじゃ
ないのかニコホンとしてます、
はい、リスナーの皆様もリラックスしてお聞きいただきたいと思います。
はい、じゃあ共産主導で今回やってみましょうか、は
い、いやいやいや
いきなりですけども、
はい、
非常にねいろんなお顔をお持ちだというか、はい、ちょっとブログとかも読ませていただきましたけども、はい、魔法の質問が一番、
うん、
はい、魔法の質問もやってますね、
はいはい、私は認定講師です。
あ、そこで共産の宣伝はいりません、はい、
誰も興味ない
なんてね冗談ですけども、はい、あと僕個人的に今月は質問力を上げるっていうテーマで、はい、いろんな本とかブログちょっと読んでまして、っていうのも、はい、インタビュー番組なんで、
はい、
結構質問力って重要だなって今非常に感じているのと、あとやっぱまあ営業だっていうのもあって、お客さんに対する質問、まあ、やっぱりこう結構考えなきゃいけないなっていうのがあって、うん、そんでやっぱ質問を科学したいなとかっていろいろ考えてたところで、グッドなタイミングで、
ナイスタイミングですね。
はい、なのでちょっと魔法の質問についてもね、はい、ちょっといろいろお話を聞かせていただきたいなと、
はい、
いうところなんですけども、まず簡単にですね、自己紹介的な感じな、
はい
はい
はい、じゃあ僕から、
はい、
松田美弘です、はい、職業が自分でもよく分かってないんですけど12年前から始めてる質問する仕事、
うんうん、はい、
質問家って呼んでるんですけど、うんうん、質問力の本を書いたり質問の仕方を教えたり、
うんうんうん、
社長さんや子どもたちに学校に質問をしに行ったりという、まあ、仕事や活動をしているのが一つと、
うんうんうん、
あとは、ライフトラベラーというふうに、まあ、新しい生き方の一つ、なんですけども、
はい、
まあ、時間と場所にとらわれずに自分らしく生きていくというのをまあ体現しつつ、
なるほどですね、
まあ、そんな活動をしております。
う
ーん、はい
はい
はい、岡さん私は個人的には、
はい、
ホリスティックファッションというセッションを作りまして、うん、
はい、
ホリスティックって全体的なっていう意味なんですけど、要は内面も外見も、
はい、
自分を取り巻く環境とかエネルギーって全部つながっているっていうことが分かったので、それをトータルで、要は自分を本質的に生きるために、じゃあ何をまとえばいいのか、何をすればいいのかっていうところのセッションを、まあ、全国各地やと海外とかでさせてもらっています。
なるほど、
はい、まあ、あとは2人でね、
あ、そうだね、
ラジオを一緒にやったりとか、
はい、
一緒にツアーとかも、
はい、海外のセミナーツアーやったりとか、
はいはい、なんかクルーズ、
そうですね、クルーズツアーとか、
ね、ハワイの、先週とかもね、ハワイのマウイで、
先週はハワイで
セミナーツアーをやったりしています。
なんか憧れ、
憧れます
よね
本当にね、もう本当お会いしてみると、でもすごく自然な方たちで、
なんかそうですね、
私も仲良くさせていただいてるんですけど、全然あの気取ったところもなく、はい、自然体で生きてらっしゃるので、ね、なかなかそれが憧れですね。
自然体ってできそうでできないじゃないですか、うんうん、そこら辺のなんかやっぱり先ほどお話ありましたけど、新しい生き方、うん、みたいなところもね、ちょっと掘り下げて聞かせていただければななんて思いますけども、はい、まずはあの個人的にですね、あのブログを読ませていただいて、
はい、
感想、いらないって言われる
あの起業する、起業ストーリーですかね、はい、そこをあのやっぱりちょっと読ませていただいて、いろいろこう共感できるところだったりとか、あとこう変わったところ、変換したところとかいろいろあったんで、そこら辺もちょっと聞かせていただきたいなっていうところがあったんですけども、はい、まずご出身が山形県っていうところで、そうなんです、ね、僕も、はい、両親が米沢だっていうこともあって、う
ん、山形県です
ですね。なので妙にあの親近感が湧いておりますけども、ね、山形県でいくとあんまり起業するっていうイメージあんまりなくてですね、あそこでなぜゆえいきなり起業されたのかみたいな。
そうですね、はい、入りたい会社が見つからなかった
って検索力がなかったみたいなことを書かれてたような気がしますけど、
あそう多分、はい、ね、いい会社はたくさんあると思うんですけど、うんうんうん、ご縁がある会社がなくて、でだったらまあ自分でやろうというのが選択した方法なんでしょう
ね。なるほどですね、
なるほど、あの学生時代からですよね。
学生時代は、うん、まあ、うん、会社っていうレベルじゃなくて、ああ、まあ、誰かの仕事を受けてやったっていうのはありますけれども、で、まあ、それでやろうと思ったのは卒業した後ですね。
でその時 の、うん、その仕事の決め方の軸みたいなことを書かれていらっしゃいましたけども、うんうんうん、そこがやっぱ得意なこと、あと求められていること、うんうん、あと好きなことが重ならないと継続できないよねっていう話を言われてましたけど、
う
ん、この辺は、は
い、あのこの仕事だったら儲かるんじゃないかなとかっていう視点ってあると思うんですけど、うんうん、はい、確かに儲かると思うんですけど、うんうんうん、それが本当に好きじゃないと続かないと思うんですよ。だからやっぱり自分が好きなこととまあ、かつ得意なことと、うん、あとは人から求められることの3つが重ならないと難しいんじゃないかなって思いますね。うん、
なるほどですね、うん、なんかあの求められてるけれども、うん、それでお金が稼げるかっていうとなんか稼げないケースもあると思うんですけど、そこら辺ってどう考えればいいのか。
それは多分自分の提供するよう、はい、自分の得意とマッチしてないじゃないのかな
と、ね、なるほどですね。ちょっと質問っぽくなってきた、なんか魔法の質問っぽくなって
きた、うん、ね、うん、だからいつも三浦さんに相談すると、うんうん、京ちゃんは何がしたいの、うん、
その質問ってなかなか答えない、
うん、それで終わっちゃうっていうですよねみたいな、うんうんうん、でもね本当にそうなんですよね、うん、
なんかそうそうそう、そ今のとちょっと近いかもしれないですけど、はい、今までワクワクしたものは何だろうっていう質問。
ああそうですね、うんうんうん、
あんまないでしょう
そんなこともないです、常にワクワクしてる、ワクワク、
はい、でも難しい質問ですよね。
質問は難しくていいんですよね。
質問は難しくていい、
あの答える人、はい、答え必要がないというか、テストじゃないので、じゃあ1分後までに答えなきゃいけないっていう性質のものじゃないんですよ、
うん、なるほどですね、うん、
質問に答えることが重要じゃなくて、うん、問いかけることが重要なので、うんうんうんうん、なので難しくてもいいんです、
ね、いいんです。
なるほど、
もうね、あの勝手に働きかけてずっと作用してるものなんですよ、うんうんうん、質問って、うん、ね、
そうですね僕はよく質問されますけどね。
あ、なんか質問から、はい、なんかよくお仕事の相談も若菜さんにされるっていうふうにブログに書いてありましたけど、はい、その時のなんか質問が、それってエゴじゃないみたいな質問が、
うん、あ、そんな読み込んであるね、
はい、知らないんですけど、
そのブログ、ね、だからなんか なんか本当にやりたいのみたいな、
そうですね、質問、基本的にでも本当にやりたいことをやるタイプの人だと思うんですけれども、うんうん、それでもやっぱり人間なので、うん、なんかやっぱり自分がね、こう提供できるものはもっとあるじゃないかとか、うん、役に立てるじゃないかっていう思いで、ね、選びそうになる時もあるんですけれども、うんうんうんうん、そういう時に本当にそれがしたいのっていう、ただ一言それだけなんですけど、
あそこでいくとまたさっきの質問に戻っちゃうんですけど、本当にやりたいことがあるあっても、それで稼げれば、まあ、生活ができればやりたいと、でもそれだと稼げないから我慢してなんか違う仕事をしてるなんていう、逆に相談も結構受けるんですけど、ここがまあ生き方の話になってくるような気がするんですけどね、
うん、何を大切にして生きていくか、
うん
うんうん、
によるんですかね、
多分、うんうん、なるほどですね、
うん、
とか食べていくのを大切にしたいんであればそれが正解、
うん、
でもなんかこう、まあ、より自分に素直に生きていくのが大切だったらさっきのは不正解、
うん、で、ある意味どっちも正解でありどっちも不正解みたいな感じなんですかね、ある意味、
なので、うんうん、きょうちゃんはどうしたいのっていうことにつながるんですよね、さっきのね、
うんうんうん、なるほどなるほど、深いですね、
なかなかね、うんうん、私受けてみて本当にすごい受けたことのないタイプのセミナーなんですよ、
うんうんうん、
松田さんのセミナー、
はい、
で、すごい質問されるんだけれども、うんうん、答えられない自分がいてね、一番初めの時すごいびっくりしました、自分のことなのに自分が一番分かってなくって、でもそういう方って多いと思うんですよね、世の中、自分に質問してなくて外からのもので埋めちゃってると多分すごくこう満足してなかったり幸せって感じられてなかったり、だからすごく大切なことを講座でやってらっしゃるなと思います。
でもね、僕も答えられないよ、
あ、そうなんですか、
なんかね、うん、例えば僕が、うん、じゃあ今年より自分らしく、
うん、
ビジネスをしていく上で何がしたいだろうっていう答えは出てない、
ね、うん、あ、なるほどね、
そう、だから答えられる人がすごいとか、うん、答えられなかったらダメっていうわけでもないんだよ、
なるほど、
なるほど、
うん、
質問することが重要、
そうそうそう、うんうん、対話、自分と対話することが重要で、
そうですよね、
でその時は自分で自分に質問 してもいいし、それができればいいんだけど、うん、やっぱり自分で自分のことを見るのはすごく難しいから、
うんうん、
誰かから質問してもらって、こうなんていうのかな、
気づくっていう
感じですよね、そうですね、しても持っているといいかもしれないですね、
は
い、
なるほどね、
なんか質問っていうかインタビューとかしててもなんかインタビューの最中になんかあっみたいな気づかれてる方も結構やっぱいらっしゃって、
うん、
ああいう瞬間見るの結構面白くて、インタビュー番組やってる
ん
です
よね、それはヒロさんと一緒ですよね、
うん
うんうんうん、
そこらありますよね、たまにね、
うん、
なんかこう変わる瞬間、
あ、そうそうそうそう、
なんかスイッチ入ったなみたいな、
う
ん、そうですね、うん、うん、そこはすごい面白かったんですけど、あとブログで書いてあったのが
読み込んでる
社長、まあ起業されて、うんうんうん、まさかの社長クビ事件みたいな、うんうん、でそこ でなんか温泉入りながらいろいろお考えになられたっていうくだりが結構僕的にはこうターニングポイントで、
うんうん、
なんか非常に面白いって言ったら失礼ですけども、
うんうん、
それがなかったら もしや今みたいなライフスタイルされてないかもしれない、
うん、まあ、そうかもしれないですね、 あんまり、まあ、要は深く考えないということなんですけどどうにでもなるというか、
ね、はいはい、
人生は、
うん、
はい、
意外とじゃあそういうスタンスで結構こう、
そうですね、はい、なんか自分でコントロールしようと思ってもあんまりうまく、うん、そもそもうまくいかないので、
うん、
世の中は、
はい、
自分のコントロール下にないから、
うん、
だからその世の中の流れというかにこう身を任せながら進んでいくのがいいのかなと思います、
ね、なるほどですね、なんか逆らってない感じだった
ね、そうなんですよね、
うん、 なんかやりたいことすべて挑戦するっていうのも印象的だったんですけど、うん、
はい、それはでも別の言葉で言うと、うんうん、悔いが残らない生き方をするというか、うん、まあ、後悔しない生き方かな、
はい、
あ、やりたいことをやるっていうよりも悔いが残らない生き方の方がしっくりくる、
悔いが残ってしまう状態ってどんな、
やっぱ自分に嘘をついている状態でしょう、本当はこれしたいんだけど、
うん、
家族はこう言うからやめようかなとか。
なるほど、
うん、
なんか会社も順調に伸びて売り上げも伸びて、うん、従業員数も増えてきたけどもうみたいなことも書いてありますけど、
う
ん、
まあ、そうですね、会社の環境もそうだし、はい、
うんうん、
まあ、そう、会社の環境、家庭の環境、
うんうん、
でもその地域との環境で、そこにとらわれると、
うんうん、
やっぱりなんかこう本当の自分が見えてこない場合があるので、
なる
ほどですね、そこは対話をしていきながら、
うんうんうんうん、
自分と対話をしていきながらやっていくことが必要かなと思います。
なるほど、あと非常にあのなるほどなと思ったのが、うんうん、あの応援するっていう、これやっぱりなんかどっちかというと応援されたい方が結構強い方も結構いらっしゃると思うんですけど、応援するって、ね、なんかこう見返り求めない応援っていうんですか、うん、そういうのってなかなかやっぱできそうで、これもできないケースが多いなと、うん、どうしてもなんか見返りを求めがちになってしまうんですけど、
うん、
そこら辺はどういうふうにお考えかなと、
う
ん、
そうだね、なんかあんまりそこら辺の視点がないな、見返り、
あ、じゃあもう自然にやっぱりやられてるというか、
応援したい、応援したい人、
うんうん、
自然に応援したくなる感じがするよね、
もうなんか本当に自然なんですよ、要は美味しいものをすごく愛情いっぱいに提供してくれたお店があるとするじゃないですか、そしたら自然とそれを分かち合いたくなるじゃないですか、人に教えたくなる、要はそういう感覚なので、
うんうん、
シンプルに
それ人に対してって感じですかね、
そうだね、例えば何かすごくお世話になったりした時に、あ、なんかお返しじゃないけど応援してあげたいなとか、なんか手伝えることはないかなとかっていう感覚だね、
そうだね、そんな感じ
だ
ね、
素晴らしいですね、
そうなんですよ、
ね、本当京さんありがとうございます、
はい、本当にね、
あといろいろ聞きたいこと満載で、
もう素晴らしすぎちゃっていろいろちゃった、緊張しちゃった、
緊張しちゃった、すいません、あとなんか人脈の元にな誰がなってんのかっていう、
あ、
結構中国では結構そういうの、ね、中国人の方結構気にされるじゃないですか、一番最初に紹介してくれた人と
か、ギリがたい
ですよね、
うん、でも三浦さんもそうですよね、
はい、なんかそれはあの僕もう意外とあの人脈というか知り合いは多いんで、
うん、
あのこういう人紹介してくれとかよく言われるんですけど、
うん、
まあ、いつの間にか結構、まあ、すっ飛ばされて商売されたりとか、
うん、
一時期そういうのがちょっとカチンときてた時があったんですけど、
うん、
でもまあ自分としてはやっぱこの、まあ、今回もね京さんにご紹介していただいてますけども、うん、やっぱそういう元になってるところは大事にしていきたいなとは思ってますけどね、
大事にされてます、
いろいろ紹介してますよね、
ですよね、
はい、
でもそこで人脈は結構掘り下げるタイプだっていうようなことも書かれてたと思うんですけど、
まあ、掘り下げるよりも、うん、広げるのが、
うんうん、
億
苦手、
なんかどんどん人脈広げてどんどん会っていきましょうみたいなのも どこの国に行ってもないもんね、
うん、もうそこで最初に会った人とのご縁を
一番大事に
する、そう深めていくんです、だから別にそれ以外の人たちと会う約束はしないんですよ、基本的にその前に、
うん、
特に初めてのところにはなんですけど、でそこで
その初めての人と、
うん、
まあ、遊んでると、
うんうんうん、
あ、じゃああの人紹介してあげようかみたいな、はい、
そっから広がっていくのね、自然と広がっていくんですよ、
素晴らしいですよね、
うん、そうなんです、そうなんです、
ですかね、
うん、
やっぱ引き寄せる
感じなんだろうね、引き寄せる。
だって広めるって、うんうん、人脈広めるってね、よく名刺交換していっぱいもらってって、うんうんうんうん、全然連絡取らないじゃないですか、
うん、つかそもそも誰だったっけみたいな感じで、
誰これっていう、
ね、なりますもんね、
なっちゃうんで、うんうんうんうん、あのやっぱり深める方がいいですよね、一、うん、人の方とね、
まあ、無理やり広げないっていう感じだね、う
ん、自然とまあね広がっていく場合ももちろん、う
ん、だから三浦さんたち今回上海来られてますけど、いつも計画がないの、
う
ん、
あ、そう、計画しないんです
よ。すごい困るの。
逆にね、
うん、でどうしますかとか言ってもどうでもいいよみたいな感じできちゃって、どうでもいいって言われてもすごい困るな。
ちょっと後半で聞こうと思ってたんですけど、いろいろ世界各地を回られてるじゃないですか、はいはい、で今の話でいくと、行くとこは決めてやること決めない感じなんですかね、うん、もしや
大まかに決める場合もある、うんうん、例えばセミナーツアーをするときとかは決めたりするんですけど、うんうんうん、でも本当大まかですね、
はい、でもセミナーはさ日程が決まってるから決めるけど、うん、それが決めないよね、うんうん、
基本的に、うん、だってもうコントロールできないじゃないですかね、
面白いですね、
喜んじゃう、
なるほど、面白いですね、
面白いでしょ、
でもそうやってコントロールしない、うん、して行ってた旅ももちろん最初の頃は昔はあったんです、やっぱり仕事しに行くっていうのがあったんだけど、しなくなってからの方がご縁が、面白いご縁が
す
そう、ぶわっと広
がる、ぶわっと、
本当ですか、
やっぱそういうもんなんです
ね、そういうもんなんですかね、
やることもね、新しくどんどんこう増えてきたり、自然と仕事がやっぱりこう作られていったり、
そう、どんどんなんか計画せずに行くと仕事が増えるんだよね、
そうだね、っていうことが分かったんです、体験して、
なるほど、
はい、
計画しないと、
まあ、自然に、
そう、
最初流れに任せるか、
そうだね、思いだけはなんかここで うんうん、この旅はこんなことを大切にしようとか、うんうんうん、こんな風に過ごせたらいいねっていう思いだけは、まあ、あの確認はするというかね、大切にはするんですけど、
うんうん、
それ以外はね、
そうだね、はい、
なんか今お話聞いててちょっと感じたんですけど、うん、なんかお二人なんか似てるというか、
そうそう、似てるんですよ、
空気感というか雰囲気というかね、
似てるんだ、
よく言われるよ、
ね、あ、やっぱそうですか、
はい、
なんか
運命の人なのか
ね、うん、そうなんだ、
そこはね、掘り下げた方がいいのか掘り下げない方がいいのかなってね、ありますけど、なんか素敵な、なんかオーラをね、
そうですね、
感じますね、
うん、
なるほどなるほど、なんかあれですね、あのもう一個の番組 の、 あの、はい、マインド 0.0 のトニーさんの話も、うんうん、なんか本質の話じゃ
ない、ちょっとやっぱり一緒なんですね、
そうですね、なんかそんな印象、
だから 0.0 の人たちなんです、
はい、僕らは
と私は思います、ちょっと混ざってる0.3 とか4
ですよね、でもなんか質問で相手が変わるきっかけぐらいは作れるんじゃないかっていうのが始まりだって、
う
ん
う
ん
う
ん、
そう最初はね、
はい、
う
ん、そこもね、確かに、
うんうん
うん、教えるってっていうのはやっぱ答えを教えるっていうのは知識と経験が必要だけども、うん、きっかけぐらいは与えられるんじゃないかって言われてたのが非常に印象的で、それはもしは僕もできんじゃないかな、
うん、誰でもできると思います、
うん、
ね、
ね、
本当素敵なお二人でね、
本当ですね、
うん、リスナーの皆様にお見せできないのが
残念ですね
残念
ラジオは見えないですから、
そうですよね、
ほんわかした感じですね。
ですよね。
威圧感全然ない。
ということでね。
はい。
ということで、まだまだ聞きたいこと満載なんですけども、はい、前半戦、こんな感じで終わりたいと思います。はい、なんか、ほんわかしたね。
ほんわかした雰囲気に包まれて、幸せの中で終わりましょう。
はい。じゃあ、今回はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。また来週お会いしましょう。
この番組はリバイアがお送りいたしました。